残り時間で、2ですね、物の見方と日常活動というお話をしたいと思いますが、哲学的な話なんですけど、これまだじっくり別の機会で、ね、学んでいただきたいと思いますし、明日も若干、哲学とか世界観については触れられるかなと思うので、ポイントというか、なんで哲学を学ぶのかっていうところを中心にね、お話をしたいと思うんですけど、簡単に言うとですね、なんで哲学を勉強するかっていうと、生きた現実を読み解くためなんですよね。目の前にある対象を読み解く対象があって、これは人間であったり、自分であったり、社会であったり、職場であったりするわけですよ。対象を読み解いていく、自分がですね、この生きた現実である対象を読み解くために哲学が必要なんですよ。で、例えば自分自身がそういうそのいろんな社会とかその職場の仲間だとか、いろんなものを見る場合に、さっきの高田元夢さんじゃないですけど、歪んだ眼鏡っていうのがね、どうしても入り込んでくるんですよね。ここに例えばこんな感じで先入観思い込みとかですね、入り込んできて、その対象をありのままに捉えることがこれによって邪魔されるってことがあるんですよ。で、これはまあ唯物論的なものの見方っていうふうに言うんですけど、この先入観とか思い込みとか、あるいは独断とかね、そういうのは関連論のものの見方の一つなんですけど、で、例えばいい例で言うと、2日前、昨日か、産経新聞たまたま読んでたら、血液型性格判断ですかね、ABOC の、ことが書かれていて、2人の、指揮者がね、血液型性格判断というのは日本ではね、かなりの普及をしていると、こいつでどう考えるかというふうなことがあったんですけどね。その血液型性格判断というのはまさにこれ、先入観とか思い込みなんですよ。で、A 型、B 型。日本人は A が4割で、O が3割で、B が2割、AB が1割なんですよね。で、この4つの型に当てはめて、性格とか相性とかをですね、判断するのがその血液性格判断ってやつで、それがですね、こうやって社会で広く普及しているというか、考え方として浸透している国っていうのは、日本と韓国と、中国の一部の台湾ぐらいだと言われているんですけど、世界的に見たら本当に珍しいですけど、こういう考え方が普及しているというかね、大体世界の人は自分の血液型そんな知らないんですけど、日本人ほど。私は B 型なんですけど、でこの ABOAB で一番ね、攻撃されるのがこの B 型なんですよね。めちゃくちゃやりますよ。偏屈だとかね。A 型は多数派なんでね、綺麗好きとか、こまめとかね、いい評価が多いわけですけど、B 型はボロボロになる。AB も割と極端な肯定評価とかね、天才派とかね、いますけど、 あの特に B 型が攻撃の対象になってね、 B 型の人でいい思いを持っている人は少ないんですよね。あの例えば私はあの看護学校でね、非常勤講師でそれこそ哲学を話しに行ってるんですけど、でこういう話するとですね、感想文の中で私は B 型なんだけれども、その友達とね、その初対面で会う時に血液型聞かれて B 型って答えると、露骨に嫌な顔をされたとかね、そういうこと経験っていっぱい B 型してるんですよ。で、それは本当に人間を判断する上で全く根拠のないその血液型がこの先入観として入り込んで、その人を見る物差しの一つになっちゃってるわけですよね。で、あの人は B 型だから私とは合わないわとかね、あるわけですよ。で、まあ本気で信じてる人はそんないないだろうというふうに言って、まあちょっとね、お酒の場で話題作りとかね、まあ、そういうことで触れられるっていうのも、それまあわからなくはない、話題の一つとして触れられるのはわからなくないけれども、そういう考え方っていうのが知らず知らずのうちに、その人を見る見方の中の自分の中に入り込んでいっちゃうわけですよ。で最近読んだ本の中で、岩波ブックレットでね、あのキャラ化するされる子供たちっていう本を読んだんですけど、その子供たちがそのグループの中で、自分は笑いを取るキャラとかね、自分はいじめられキャラとか、その自分そのキャラということで、その人間に枠をはめて、そのグループ内の秩序を保っているというような、なんか小学校のね、小学生を分析した本だったんですけど、もうそれを読んでびっくりしたんですけど、人間はキャラで枠をはめてその人を見たり人間関係を作っていくっていうことが果たしてどうなのかということですよね。で、そういうでいっぱいあるんですけど、まあ、このように自分がその対象を捉える、まあ、それは人間だけじゃなくて社会とか自分の職場とか地域とかにも含まれるわけですけど、その対象を見るときに、どういうその対象があり方をしているのかとか、その対象をありのままに捉えるための武器となるのが哲学なんですよね。で、これは唯物論とかね、弁証法という言い方を、まあ、しているわけですけど、で、まあ、あんま時間ないので、本質はそのまま減少してこないというところだけちょっと触れたいんですけど、ですね、これもマルクスの言葉で、減少形態は直接に自然発生的に普通の思考形態として再生産されるが、その隠れた背景は科学によって初めて発見されなければならないと書いてあるんですよね。で、まあ難しい言い方をしているわけですけど、物事には必ずですね、現象と本質っていうのが、で、その物事を見る場合に必ず目の前に現れてくるのは現象形態だ。現象として私たちの目の前に対象が現れてくるんだけれども、その現象を作り出しているその本質的な部分というか法則性っていうのがあるんですね。で、ここをきちんと掴むのが科学の役割だっていうマルクスは言ってるんですよ。現象形態の裏に潜んでいる、隠れている本質をつかむのが科学だということなんですよね。で、ちょっとこれ例がいいか分かんないですけど、子供の道草っていう本がありまして、今日ちょっと持ってきたんですけど、こういう本でちょっとマイナーな出版社なんで、まあ、ほとんど知ってる人いないと思うんですけど、水木正道さんという方が書かれている本なんですけど、皆さん子供の道草、まあ、日常的に下校中の、ね、小学生とか見ると思うんですけど、子供の道草に、ね、法則性があるっていうことなんですよ。 法則性とか子どもの道草に潜んでいるその子どもの発達にとっての意味、あるいはその子どもの道草を通してその地域社会の在り方を考えるとかいうことって考えたこともないと思うんですけど、そのこれはね、僕は去年読んだ本の中ではベスト5に入る本なんですけど、子どもの道草に初めて科学の光を当てたのがこの子どもの道草っていう本で、まあ本当に、まあ私も道草よくしてたんで非常に共感する部分とか非常に面白かったんですけど、もうこれを読んだら本当に子どもの道草という現象形態は私たちの目の前にあるわけですけど、その意味とかその子ども道草がその本質的にどういうものなのか、道草しやすい地域とかね、子どもがその道草をすることによっていろんな想像力を育んだり地域との関係を築いたりというような、あるいは自然との環境をね、関係を作ったりという、そういうところをこういう科学で勉強すると、そのガラッとね、その子供の道草に対する見方っていうのが変わって、もう本当面白いんですよね。で、これを読んだ後は子供の道草をの風景を見ると、もう本当に、ね、心が踊ってくるんですよ。あ、道草してると、いいないいなって感じて、まあ、非常に物の見方がね、このによって変わってきたんですけど、でこの水木さんという方は子どもの道草を調査するために下校時の子どもたちをね、もう何ヶ月かもう付きまとって調査して、道草に9つの型があるというふうに整理してるんですけどね、まあ、それも非常に面白い。反応型と注目型、発見型、無目的型、立ち話型、規則型、暇つぶし型、交流型、目的型と9つに道草分類してて非常に面白いんですけど、まあそういう本もあるんですけど、要するに科学ってその法則性、その子供の道草は子供がたまたま偶然そのなんとなくやってるように見えるけれども、その中にきちんと法則性とかその意味というかね、本質っていうのがあるんで、それを明らかにするのがまさに科学の仕事なんだなということを改めてこれ勉強して思った次第です。で、まさに社会科学ってそうなんですよね。こういう現象形態の裏に潜んでいる本質をきちんとつかむっていうことが社会科学なんですよね。で、そうすることによって物事の本質っていうのがきちんと捕まえることができると。人間とは労働者とは賃金とは資本主義とはということですよね。まあ、こういうことを勉強するのがまさにマルクスの資本論とか、経済学のね、仕事なんですよね。で、例えば、労働者って言ってるけど、労働者って誰よと。さっき、蔦川さんは金融労働者というふうに言ってましたけど、労働者って誰よということも、きちんと科学の目で明らかにしないといけないですよ。自分が労働者であるということを科学の目で明らかにする。で、簡単に言うと、労働者っていうのは生産手段を持ってない人なんですよ。生産手段とかがあって、生産手段っていうのは土地建物機械原材料、そのものをものづくり生産活動をするための必要な、まあ、生産手段ってのは労働手段と労働対象に分けられるんですけど、まあ大まかに言って土地機械建物原材料のことなんですよ。で、この生産手段っていうのは一切持ってなくって、自分の労働力、働く力、労働力、労働力っていうのしか売るものがない人のことを労働者っていうんですよ。で、私たちは生産手段持ってないので、労働者生産手段持ってません。この中で働いている人の中で、自宅で働いているっていう人いますか？私は自宅で働いていると。いないと思います。 自宅では働けないんです、労働者って。なんで生産手段持ってない。だから会社が持っている生産手段のもとに毎日毎日出勤しないといけないんですよ。会社が持っている生産手段。だから私たちはまあ毎朝ね、例えば通勤ダッシュっていうのを経験するわけですよ。通勤ダッシュ。なんで通勤ダッシュが起こるかというと、今日本の社会で勤労人口の中で8割は労働者。で、労働者は自宅では働けない、基本的には働けない人で、生産手段の人にこの労働力を売りに行くわけですよ。出勤させて、出勤して労働力をこっちに持ってこないと、生産手段の人に。で、時間決めで大体朝の8時半とか9時から5時から5時、6時まで働くことで契約して、生産手段の人に出勤しておくんですね。だから通勤ラッシュってなぜ起こるかというと、労働者が社会の勤労人口のうちの、まあ、日本では8割ですけど、なんで、その朝、生産手段への大移動が起こるわけですよ、全国で。労働者が自宅で働けないから会社へ出勤すると、あるいは定時になったら退社するということが、まあ、通勤ラッシュの本質なんですよね。だから生産手段持ってない労働者、あの一言、労働者っていう。だから労働者っていうのは体験的に、その体験的には自分が毎日労働者であるってことを実証してるんですよ。会社の生産手段のもとへ行って労働力を売ってるっていうことはね、自分が労働者であるってことを、まあ毎日毎日実践してるようなものなんですよね。で、じゃあその賃金とはということなんですけど、この労働力っていうのは、簡単に言うと働くエネルギーのことなんですよ。働くための精神的肉体的エネルギーのことを労働力と。これは目に見えません。私の体に備わっている働く精神的肉体的エネルギーの、エネルギーをこの生産手段と結びつけて初めて労働っていうのができる、ものが生み出せるんですよね。で、労働者、これを、この労働力っていうものを時間決めで資本家に売っているんですね。これが賃金。で、その対価として受け取っているのが賃金ですよね。ところが、資本主義社会では、その賃金形態っていうのがね、その、これまさに現象と本質の逆転現象なんですけど、働いた結果、によって賃金が決まるっていうふうに減少形態としては見えるんですよ。意味わかります？どれだけ働いたか、どれだけ成果が生まれたか、何時間働いたかによって賃金が決まるかのように、減少形態としてはそうやって払われてますからね。月末払いとか時間給とか成果主義とかいう形で働いた結果によって賃金が決まるように思われるんだけれども、労働力っていうのは、さっき言ったように働くエネルギーです。これを売って、で、毎日毎日労働力を元気な労働力として再生産しないで、元気な。元気な労働力を毎日毎日会社に持っていきますよっていうことで契約している関係なんですよ。わかりますか？だから賃金っていうのは、この元気な労働力を毎日毎日、明日も明後日も1週間後も1ヶ月後も元気な労働力を会社に持っていくためにかかる必要経費が、賃金の本質なんですよね。だから本来は賃金っていうのは、前払いが原則なの。本当はね、本質的にはこれで1ヶ月元気な体持ってきてやっていうことで、月始めの日品にですね、20万なら20万労働者に、はい、これね、今月元気な労働力持ってきてねということで払わないといけないんだけれども、今の賃金形態は後払いになってるわけですよ。前払いじゃなくてね。だから働いた結果によって賃金が払われるように現象としては見えるけれども、本質は労働力の再生産が賃金だ。 マルコスは面白いこと言ってるね。その、まあ、前払いって話なんですけど、例えば商品売買のって大体前払いなんですよ。この例えばカメラを3万円で買ったとします。で買った時に払うんです、3万円ね。でそのカメラもらってね、一生懸命5年間使って、ああよく使ったわということで3万円払うんじゃなくて、買う瞬間に3万円払うんです。でこれを使う権利を私は得ましたとなるわけですね。で労働力ってのは本来前に払って私は1ヶ月間あなたの労働力を使用する権利を資本家は得るわけなんですけど、賃金というのは今後払い、月末払いなんですね。でマルクスはこの賃金形態のことをね、労働者の信用貸しっていうふうに言ってるんです。つまりね、付けでいいっていうこと。労働者は毎日毎日出勤して働いてるんだけども、支払いは付けでいいですよと、月末払いでいいですよっていう、まあ人がいいのかよくわかんないですけど、なってるんですよね。だから本来は前払いが本質的には賃金の正しい払い方ということなんですよね。まあ、こういう話したらずっと時間がかかってしまうので、まあ、資本主義とはという話もしたいんですけど、つまりそういう現象の中にあるきちんと本質をつかむことで、自分は労働者なんだとか、賃金ってどういうものなのかっていうことが分かってくるわけなんですよね。まあ、資本主義ってどういう社会なのかっていうのも、きちんとそういう社会科学を勉強することによって、つかむことができるということです。で、じゃあちょっと飛ばして、4ページ最後行きたいと思います。で、ドラマが1回での連載からと書いてます。この資料は、まあ、読んどいてください。不十分なところももちろんたくさんありますけど、何らかの活動のヒントに少しでもなればなと思って書いたので、また読んでおいていただきたいなというふうに思います。で、最後なんですけど、まあ、これまであんまりまとまりのないふわっとした話をしてきましたが、最後は、ちょっとまだこれも、なんていうんですかね、ふわっとした話なんですけど、サイエンスとアートということで、私たちの運動とか、活動を進める上で、私が大事だなと思っていることを最後お話しして終わりたいと思うんですけど、まあ、これは学習運動にも言えるということで、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、簡単に言うと、私たちの運動や活動っていうのは、正しいだけじゃダメなんだっていうことなんですよね。で、これは私の前の事務局長、先住の方にも、結構言われたことで、運動っていうのは正しいだけじゃね、やっぱ人っていうのはついてこないんだと。で、必ずそこにね、ヒューマニズム、人間らしさ、人間らしい運動とか、本当にそこに共感できる、魅力ある運動を作らないと、正しいだけじゃね、人っていうのは、動かないんだというふうに、まあ、言ってたんですよ。で、私は非常にその言葉印象に残っていたんですけど、まあ、それとも若干被ってくるんですけど、で、このサイエンスとアートっていうことなんですけど、これ私考えるきっかけになったのは、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、日野原茂明さんというですね、今今年8かな7ぐらいの、聖路加国際病院の名誉理事長だかな、お医者さんで現役の日野原茂明さんという方がおるんですけど、その方が医師っていうのはサイエンティストじゃないですか、医学っていうものを司っている人なんですけど、医師にはサイエンスとアートっていうのが必要なんだというふうに言ってたんですよね。で、これどういうことかというと、例えば医師がですね、患者さんの体を見て、例えばがんならね、ここに腫瘍があります、どういう腫瘍ですと、で、これを取り除いたり、あるいはその腫瘍を抑えるためにはどういう薬とか治療方針が必要ですということを判断するのは、これはサイエンスのね、科学的な分析とか判断なんですよね。で、
その分析した中身、科学的な分析した判断を患者にどう伝えるかっていうのは、これはアートなんだって言ってるんですよね。言ったんですよ。で、だから自分、その医師が判断して分析したことを、あなたはここに腫瘍がありますねと、その患者さんの例えば家族関係とか、その病気に立ち向かう意欲だとか、いろんな状況を踏まえて、その患者さんが病気と戦うそのエネルギーとなるようなその伝え方じゃなくって、もう一方的に機械的に、あ、こういうことですよっていうふうに伝える、これはアートじゃないよと。医師には必ずそういうサイエンスの部分と、患者さんの立場に立って患者さんがその病気と立ち向かえるような意欲や力が湧くような働きかけをしないといけないっていうふうに言ってたんですよね。で、そこはそのアートな部分なんだっていうふうに言ってたんですけど、で、アートっていうのはこれ英語ですけど、まあ、語源で言うとアルスっていう、まあ、ラテン語なんですよね。で、そのアルスっていうラテン語は技術という意味があって、まあ、技なんですよね。広い意味で言うと。で、私たちの運動っていうのは、さっき冒頭言ったように科学的社会主義とか、科学的な運動、情勢論とか運動論を広く大衆的に普及する運動なんですけど、それは科学的判断とか分析に基づいて、やっていくわけですね。で、そこにも書いてますけど、労働組合の果たす役割とか、情勢の特徴とか、科学的なものの見方とか、政策とか、戦いの方針とか、これはきちんとサイエンスで対象を捉えて働きかける科学の力っていうのを発揮する必要があるということなんですけど、その科学をどう大衆的に、あるいは本当にさまざまな人に伝えていくことができるかっていうことを考えた場合に、やっぱりそのアートっていう部分が僕は必要じゃないかなと思うんですよね。で、そこに分かるけどやる気がしない、行く気がしないをどう考えるかということなんですよね。で、よく昔の哲学なんかの教科書ではですね、そういう分かっちゃいるけどやる気がしないということについて、その認識論の問題として、それは本当には納得してないんだと。例えば労働組合の学習会で、労働組合ってこういうものだねということを学習しても、その後別に何も活動に参加しなかったと。で、そういう場合に、その分かっちゃいるんだけれども、やる気が、労働組合の活動がやる気がしないとかいうことについては、その本当には分かってないんだという認識論の問題として、その本当には納得してないという問題として、その書かれているんですよね。で、僕はこれは正しいと思うんですね。これは正しいんだけれども、もう一つの側面として、その五感感性での共感という問題を僕は付け加える必要があるかなと思ってて、まあ、具体的に言うとですね、例えば、あの人の言ってることは正しいんだけれども、どうもあの人と一緒に学習会行くのは嫌だなとか、あの人に言われた、まあ、それはわかるんだけれども、なんとなく近寄りがたいなとかね。まあ、そういうことでやっぱあるわけなんですよ。正しいだけじゃ私たちの運動っていうのは、やっぱ共感の幅っていうのは非常に狭くなるんじゃないかなと思うんですよね。そこで、やっぱ感性での共感という問題が僕は非常に大事にしたいなと思うんですけど、五感というのは、まあ、目で見るでしょ、鼻で匂うでしょ、耳で聞くでしょ、口で、舌で味わう、肌で感じるっていうことです。これが人間の五感ですけど、そういう五感を通じての共感という問題も僕は非常に大事にしたいなと。で、それがアートっていうところなんですけど、伝える力を生み出す力の総合力というふうに、まあ、勝手に定義づけているんですけど、で、よく私たちの運動では、納得と共感という言葉を使うわけですけど、やっぱり理性と五感というのは、その納得と共感をやっぱり引き出すポイントだろうと思います。で、まあ、具体的に言うと、例えば、ちょっと書いてあるチラシとかニュースですよね。 でよく私たちの民衆的な団体とか組織が出すチラシっていうのは、まあ、僕から見てもかなりひどい、はっきり言って本当に読んでもらいたいと思ってチラシ作ってるのかと思うぐらいちょっとひどいのが多いですよね。で本当にちゃんとキャッチコピーがその相手のこと、相手の胸に届くような言葉を使ってるか、ちゃんと目につくような例えばイラストとか写真とかそのレイアウトとかねをちゃんとやってるかというと、やっぱりまあちょっと不十分だなと思うんですよね。だからこういう企画がありますということで正しいことをやっているんだけども、そのビビッとくるようなチラシがやっぱ少ないんです。で私の経験でいうと、その例えば3年前に哲学教室のロードアップでしたんですけど、その時に学童保育の指導員さんが来たんですけど、そのチラシを見てきたと。でなんでチラシ見てきたのかっていうと、そのチラシを見てね、読んで、ね、ビビッときたっていうんですよ。でそういうチラシに書かれている言葉とかカリキュラムの内容を見てビビッときた。でこのビビッっていうのはまさにこの感性的な側面ですね。もちろん中身がその人の問題関心とかに噛み合っていたり、きちんとした科学的な根拠に基づいてのもちろんカリキュラムなんだけれども、そのビビッとくるような伝え方を私たちはどう努力してるかっていうことですよね。で、まあこれはホームページとかブログとかね、民主勢力がまだまだはっきり言って弱いです。でそういう意味での、 その情報発信という意味での力っていうのはもっともっと鍛える必要があるし、やっぱ言葉ですよね。私たちは言葉で相手を、まあ、説得したり共感を生んだりということをするわけですから、やっぱりその言葉が相手に伝わる言葉かどうかっていうね、やっぱ言葉を磨くっていうことをやっぱりしないといけないと思います。で、オルグ力と書いてますけど、まあ、ちょっと違いますね。オルグ力っていうのは話し方、聞き方、空間、時間と書いてますけど、例えばちょっとこの人に労働組合ちょっと役員をやってほしいなと思う人がいて、その役員をやってほしいなと思うような話をいつどこでどういうシチュエーションでどういう切り口で語っていくか話していくかっていうのは、これはねやっぱ技なんですよね。で私なんかは例えば労働学校の運営してほしいなっていう人をそういう話をするときには必ず喫茶店行くわけですよ。絶対事務所ではしません。だいたい事務所はまあ一応きれいにはしてますけど、やっぱ物が乱雑にあったり電話がかかってきたり、話に集中できるってこと、空間でやっぱないので、その本当に重要な話をしたいときは喫茶店ですね。でコーヒーっていうのは料理を目の前で、やっぱ料理の話題が多くなっちゃうので、美味しいなとか、ね、これいまいちだなとか、料理の話題が多くなる、やっぱ喫茶店が一番ですね。コーヒーの話題はあんまないと思うんでね、本当にそういう話を集中したいときは僕は喫茶店とかね、やるわけですよね。面白いニュースを見て、もうこれだいぶ前、5年ぐらい前のニュースですけど、NHK の朝のニュースで、そのある会社が、例えばアイデアを出したいときの会議と、その問題を解決したいときの会議とか、あるいはそういういろんな目的別に、その部屋を変えてるって言うんですよ。で、その部屋っていうのは色、ちょっと壁の色が違ったり、机の配置、や椅子の配置が違ったりということで、その空間の違いによってやっぱ人間の脳っていうのはやっぱりいろんな影響を受けるので、その本当にそういうアイデアを出したい空間の場所、その問題解決してじっくりちょっととことん、その話し合う場が必要だなと思うときに使う会議の場所とね、分けてた、使い分けをしているという企業の話をニュースで見てたんですけど、まあ本当にそういうやっぱり、まあ企業はね、もちろん利益のためにそういう努力をするわけですけど、やっぱり私たちもそういうやっぱり空間とか、 もっともっと考える必要があるんじゃないかなと思いますよね。そこに事務所力って書いてますけど、やっぱりその人が集まりたくなる事務所っていうのがあるわけですよね。その一番最悪なのは汚い事務所ですよね。まあ、これも民主勢力多いわけですけど、物が乱雑に置いてあったり、机の上がもう山だったりね、まあ、本当に多いわけですけど、やっぱり綺麗でその集いたくなる事務所の雰囲気ってやっぱあると思うんですよね。これは労働組合とかいろんな団体でぜひね、やっぱ本当に自然と人が集まりたくなるような事務所をどう作っていくかっていうのはやっぱり大きい課題だろうと思うんですよね。で、私もいろんなこういう仕事してるので、ね、労働組合の事務所とか民主団体の事務所に行くんですけども、もう全然違いますね。やっぱりその団体によってもうピリピリピリピリしてる事務所もあるわけで、そうするともうすぐ出たくなりますからね、僕は。でもまあちょっと寄ってちょっとこのお菓子でも食べていきやというようなね、事務所もあってゆったりできる空間があってっていう事務所で、やっぱりそういう事務所には人が集まってきますよね。そういう事務所っていうのをどう作っていくかっていうのも一つ大事かなと思うんですよね。で、やっぱ集まるっていうのがその労働者にとっては今本当に分断攻撃で一人一人がバラバラされてるんで、集まるっていうことが一つのやっぱり力なんですよね。で、私の経験で言っても、最近の話で、最近というかもうつい今経験してる話ですけど、まあ、選挙に向けて、まあ、私も青年のところをちょっと手助け、青年分野の選挙の手助けをしてるんですけど、まあ、さっき言ってた、まあ、民生同盟のね、活動の中でやっぱりたまり場をね、この選挙で作っていこうということで、先週の日曜日1週間前ぐらいですねに、その毎日人が寄るようなたまり場を作ろうということで始めたんですけど、でそこはもちろん青年が集まってきやすいようにまあご飯があってね、ジュースがあってという、まあ、食べ物とかこれは必須アイテムですから、青年が集まってくるには。でそういう、まあ、ちょっとご飯食べにおいでよって言えるっていうのは非常に大事なポイントなんですけど、青年のところではね。でやっぱりそれ集まるとやっぱりね、元気が出るんですよ。でいろんなアイデアが生まれるしね。だからそういうやっぱり集まるっていうことが非常に大きい力になると思うんで、そういう意味でもやっぱ事務所っていうのは大事で、その選挙のためのたまり場ではね、今僕が非常勤講師で行った看護学校の学生さんが、19歳のね、女性の学生さんが毎日来て、ほぼ毎日来て料理作ってくれるんですよね。自分は19歳で選挙権ないんだけれども、その何か手伝いしたいということで毎日事務所に来て、まあ料理作るだけじゃなくて、まあゲームしたりね、そういうことがあるんですけど、やっぱ集まってくれるってことは、そのいつも誰かそこに人がいて、行けばね、誰かと話ができたり学習ができたりという、そういうやっぱり場があるっていうのは非常に、まあ青年運動とか、まあ、いろんな民主的な運動、労働運動もそうですけど、大事なことだなと思います。人が集まりたくなる場をどう作るかっていうことですよね。仲間の存在とか、さっき言ったヒューマニズム、やっぱり人間を大事にする、その人間らしい生活とか労働をやっぱ実現しようと戦っている組織だからこそ、やっぱりその温かさっていうのを組織や活動の中でやっぱ貫いてほしいなというふうに思います。冷たい人が結構いますね。はい、じゃあ最後にですけど、学ぶ活動をドカンと真ん中に位置づけてということで、学習運動っていうのは、そういろんな戦いを、まあ、特に労働組合の戦いを、まあに貢献する、いろんな民主的な労働運動、労働組合運動や民主的な運動に貢献する、まあ、運動であるわけですけど、やっぱりその学習するっていうことが、やっぱり何よりも活動のエネルギーなんですよね。やっぱり分かるってことが、そして新しいものの見方が、きちんと分かって、そして戦いの、なんていうんですかね、方向性とか、戦いが本当に自分たちがやってる活動が本当に腹の底に落ちるっていうことは、やっぱ活動の何よりの 原動力だと思うので、やっぱりあらゆる活動の中にその学習というものをきちんと位置づけて、その運動を構築していくときに学習活動をその中で太い柱として位置づけて運動を作っていくということが、まあ、何よりこれからの時代は特に、ね、大事になってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、ぜひ佐賀と熊本の皆さんもぜひ自分の地域職場で学習活動、学習運動をですね、まあ、これからも大切に、そして、多くの人を、が成長して、まあ、本当に戦いの力になるような場を作っていっていただきたいということをお願いして終わりにしたいと思います。ありがとうございました。